はじめは、品川区議会自民党子ども未来、渡辺雄一議員の質問です。観光とシティプロモーションについて、区のシティプロモーションについて戦略は、
シティプロモーションの旗印としてキャッチコピーとロゴマークを活用していきます。
ライバルの自治体は、
全自治体がライバルであり、一方では学ぶべきお手本です。
は、品川を生かした今後の取り組みは、
町の魅力を盛り込んだコマーシャルを作成し、さまざまなメディアを活用して発信することで品川区の認知度を高めていきます。
最近出版された書籍の中の23区通信簿において、品川区が最上位の A 区分と認定されましたが、所見を。
子育て、教育分野の施策や元気な商店街などが評価されたと認識しています。
観光の観点も踏まえ、商店街などへの支援拡充が必要では。
商店街も重要な観光要素であり、今後観光振興策の議論の中で課題としていきます。
仮称品川区観光振興協議会の発足による観光振興の拡充について見解は、
訪日外国人の増加などに対応すべく観光事業の幅広い展開を図っていきます。
大井町駅前におけるイルミネーションについて今後の展開は、
地域バランスや費用対効果も含め増設場所を検討していきます。
ふるさと納税により品川区の税収はどのくらい減額になるのですか。
平成27年度区民税ではおよそ9700万円の減です。
生活の安全、犯罪のない街づくりについて、品川区は23区の中で刑法犯認知件数が少ないと言われていますが、ここ数年の傾向は、
22年と比較すると順位が2つ上がり、23区で5番目に良い順位です。
防犯への取り組みは終わりのない施策ですが、抱負などは、
防犯関係団体などと連携し防犯意識の啓発に取り組むとともに、詐欺被害の防止にさらに努めていきます。
防犯カメラの設置目標は、
町会、自治会や商店街の自主性などに配慮しつつ支援に努めていきます。
防犯力を高めるため地域人材の発掘や防災体制の仕組み作りについて所見は、
地域の方の協力が大きな防犯力につながるため、警察署や関係団体と連携を図りながら積極的な施策展開に努めます。
教育都市品川について、品川区版コミュニティスクールについて特徴は、学校地域コーディネーターのポジションが重要と受け止めていますが、見解を、
校区教育協同委員会と学校支援地域本部の取り組みを一体的に推進していくことが特徴です。学校地域コーディネーターはこの2つの組織をつなぐ重要な役割を担うと考えています。
教員配置の考え方は、
区に人事の裁量権がある区非教職員の配置については、校区教育協同委員会の意見を反映させるなど、特色ある学校づくりを支援する制度を整えていきます。
部活動の外部指導者については、人材確保などの課題もありますが、国の方針を生かし品川区部活動応援プランを検討しては、
国の動向を注視しつつ各学校の部活動支援のあり方を検討していきます。
高齢者福祉について、生活支援コーディネーターはどのような役割なのですか。
関係者のネットワークの構築や担い手の養成や発掘などです。
認知症プロジェクトについて、専門職などの担い手の確保の現況は、
品川介護福祉専門学校で介護福祉士の養成などをしています。
地域人材の確保などへの考えは、
認知症サポーターの数をさらに増やしていきます。
高齢者クラブについて加入状況は、
会員の減少が全国的にも課題となる中、活動を見直した結果会員が増加しました。
サークル活動などを活発化するため、身近な場所に拠点整備を、
シルバーセンターなどの活用も含め総合的に進めます。
高齢者クラブがない空白地域の課題について見解を。
高齢者クラブ連合会を通じて新規クラブの発足や副会の働きかけを行っています。
品川区議会自民党子ども未来、渡辺雄一議員の質問でした。